開運大繁盛プレゼンテーション。皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東公成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今月はトーストマスターズについてお話を伺っております。きっときっとトーストマスターズ気になるな、参加してみたいなと思った方もいるかもしれません。ぜひ今日も東さんお話をお願いします。
はい、ありがとうございます。トーストマスターズにねご興味持たれた方はぜひね、Google でも簡単です。トーストマスターズスペースご自分が住んでる地域を入れるだけで近くのトーストマスターズのホームページがあれば多分出てくると思います。でそれでそこのホームページにお問い合わせとか見学とかっていうところがあれば、そこにねちょっと一言書いて、で返事を待てば大丈夫だし、返事待たなくて大体ね霊界の案内っていうのがありますから、例えば兵庫県の西宮だったらね、西宮トーストマスターズクラブっていうのがありますんで、毎月第何とか第2週とか第4週とか、その例会の開催日だとか、それから開催場所とかって書いてますから、そこに行ってで見学に来たんですけどっていうふうにね言えばもう全然 OK です。
わかりました。ぜひぜひ。
そう、本当に暖かく迎えてくれますんで、喜んで迎えてくれると思いますよ。
ね、一回会場に行って体感してみるのいいですよね。
そうですね。で、いろんなトーストマスターズクラブがあるんで、そうですね。大都市は複数のトーストマスターズクラブがあります。で、日本中に、200箇所だけども、確かね、70% ぐらいはね、東京、に集中してたんじゃないかな。首都圏に、神奈川、東京、埼玉、千葉に確か集中してたと思いますね。でも、一トーストマスターズクラブが必ずあればいいんですけど、トーストマスターズクラブがないところもあって、やっぱちょっと越境してね、行かなきゃいけないっていうところもあるんですけれども、そんな方にはね、オンラインで入れるトーストマスターズクラブもありますんで、そういったところを探せばいいと思います。で、さらにね、英語を学びたい方、英語のトーストマスターズクラブもあれば、バイリンガルのトーストマスターズクラブっていうのもあります。で、逆に、日本に住んでる外国人で、日本語を学びたい方っていうのは、日本語のトーストマスターズクラブとか、バイリンガルのトーストマスターズクラブに行くっていう方法もあるし、日本人ばっかり集まってて、こんなところじゃ英語をうまくならないと思ったら、オンラインで海外のトーストマスターズクラブに入るっていう方法もあるんですよね。
そっか。もう世界、
語学の、
世界にあるんですもんね。
世界にあります、で。語学の勉強っていう意味で言うと、世界中にあって、それぞれの言語でやってますんで、例えば韓国だったら韓国語のトーストマスターズクラブ、中国だったら中国本土ね、台湾にも、台湾には日本語のトーストマスターズクラブが6つぐらいあるんですよ。で、中国語のトースト、台湾にも中国語のトーストマスターズクラブ。インドに行くと、インドは英語のトーストマスターズクラブが多いですね。そんな感じで、本当に世界中のトーストマスターズクラブに入れて、で、英語のトーストマスターズクラブだったら、例えばオーストラリアのトーストマスターズクラブだったらね、あんまり時差なく英語のトーストマスターズクラブに入れるとか、北米のトーストマスターズクラブがいいなっていうんだったら、もう Google で、英語でね、トーストマスターズスペースの、例えばアリゾナとか、カリフォルニアとか、もっとなんか狭めて、アメリカの小さな町の入れてみるとか、アメリカ いっぱいありますからね、トーストマスターズクラブ。
わあ、すごい。なんか、英語を上達させたいという目的で参加してもありなんですね。
そうですね、
うん。
日本の英語のトーストマスターズクラブにいる日本人の会員は、やっぱり英語を上達させたいって動機が多いと思いますよ。
すごいな。なんか、いろんなスキルが磨ける場なんですね、本当。
そうですね。
いや、でも今でも東さんはもう26年前から始めて、今も続けてらっしゃるわけですよね。そして、おそらく東さんもいろんな変化があっただろうし、この周りの方の変化も つぶさに見てこられたわけですよね。
そうですね。うん。自分の変化っていうのは、リーダーっていうのは、何を話すかも大事だけども、何を話さないかっていうのも大事だなっていうのはね、これは私、トーストマスターでリーダーやっての学びですね。
へえ、何を話さないか。
うん。
それは、やはり相手に考えさせるということですか？
あ、いろんな理由がありますね。うん。リーダーってものすごく喋るけれども、おっしゃるように、相手に考えさせるっていうこともあるし、それから言えないことっていうのもあるわけですよね。言っていいこと言っちゃいけないこと。で、そこのところでやっぱり常に考えとかなきゃいけないなっていうのは、トーストマスターズでの学びの、まあ、いろんな学びありますけど、その中でも結構大きいものです。
いや、本当でもリーダー、まあ、会社で例えば、ね、うん、管理職されてる方とかにとってもすごくいいし、うん、若手にとってもいいだろうし、
うん、
うん、なんか、やはり、自分の思いとか、いろんなことを考えを、声と言葉に出して伝えるって、それだけでもすごく、
そうですね。
磨くのに、さらにフィードバックね、そうやってしてくださる。うん、しかもそういうフィードバックの役目も、与えられてやる。
うん、
なんか本当いろんな相乗効果で、どんどん人間的にも大きく器が広がりそうな、そんなイメージがします。
そうですね。やっぱりいろんな人と関わるから、自分一人の器だけじゃないわけですよね。
うん。
いろんな人と関わっていくと、やっぱり広がっていくなっていうところは正直あります。はい。うん。
いやー、面白いなー。
はい。
ちょっと、トーストマスターズの、その、東さんのトーストマスターズ歴史を今月語っていただいたわけですが、改めて、振り返って、ここまで話してくださって、はい、何か今感じることってありますか？
まあ入っててよかったな。まだこれからやっていこうってことですかね。
じゃあもう、東さんね、まだまだこれからも続けていくということなんですけれども、これから続けていくにあたって、東さんさらにこんな風にしていきたいとか展望っていうのはあるんですか？
そうですね。夢が一つあって、今ね、トーストマスターズでのスピーチコンテストってほとんど出てないんですよね。
うん。
で、スピーチコンテストの主催側に回ることが多くて、で、そこでね、トーストマスターズのスピーチコンテストのノウハウを、皆さんにお伝えしているっていうところをやってるんですよね。
うん。
うん。でも、まあ、また私の夢っていうのは、世界大会の決勝のステージに出るってことなんですよね。
へえ、うん。
すごい大変ですよ。まずクラブで勝って、その次にエリア予選っていうのがあって、ディビジョン予選があって、そしてディストリクトっていう日本のね、決勝があって、で、そこで勝ったスピーチを、クォーターファイナルって、まあ、準々決勝なんですけど、そこはね、ビデオ審査なんですよね。ディストリクトのスピーチをそこに持ってって、そこで審査されて、そこで、選ばれると、セミファイナルって準決勝に行って、で、準決勝で確か2人だけが最後の決勝に行けるんですよね。で、世界で確か6万人ぐらい参加するんです、総数で。もっともっとかもしれない。あ、6万クラブだから、参加す、コンテスト出る人どれぐらいいるんだろう。でもやっぱ6万人ぐらいって聞いたことありますね。世界最大のスピーチコンテストっていうふうにギネス申請しようっていう話もあったぐらいだから。
うん、
そういうところ出れたらいいなっていうふうに思います。
うわ、本当にすごい、もう、まだまだ夢はね、尽きない、うん。いやー、楽しみですね。ぜひこの番組でも実は出ることになって、なんていう話になったら。
そうですね。
楽しみですね。
はい。
ぜひ皆さん、トーストマスターズ気になるなという方は検索かけていただいたり、また、東さんにね、プレゼンテーションコーチも含めて、ぜひ気軽にご相談もいただきたいので、番組概要欄、ホームページからお問い合わせください。そして、ブログのノートもご覧ください。またこの番組皆さん、ダウンロードして、ぜひ聞いてください。東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。